この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第11章13節から24節までをお読みいたします。ローマ人への手紙第11章13節以下。そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への使徒ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょうか。麦の発穂が聖なるものであれば、こねた粉もそうなのです。根が聖なるものであれば、枝もそうなのです。枝の中のいくつかが折られ、野生のオリーブであるあなた方がその枝の間に接ぎ木され、そのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのなら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。たとえ誇るとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。するとあなたは、枝が折られたのは私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られました。あなたは信仰によって立っています。思い上がることなく、むしろ恐れなさい。もし神が本来の枝を惜しまなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。ですから見なさい、神の慈しみと厳しさを。倒れたものの上にあるのは厳しさですが、あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り取られます。あの人たちももし不信仰の中に居続けないなら接ぎ木されます。神は彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。あなたが本来野生であるオリーブから切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブに接ぎ木されたのであれば、本来栽培された枝であった彼らはもっとたやすく自分の元のオリーブに接ぎ木されるはずです。今朝はこのところから、神の慈しみと厳しさと題して、しばらくの間共に御言葉に耳を傾けていきたいと思います。最近いろいろなところで次世代という言葉を耳にします。その前によく聞いた言葉はポストなんとかという言葉です。ポストモダンとかポスト安倍とかですね、いうようにその後は何が来るのかというような意味でポストなんとかという言葉を使いました。若い人を育てなければならないという社会の焦りが、そういう言葉の中に見え隠れしています。ここからは私の個人的な感覚なんですけれども、次世代という言葉を使いながら次のリーダーを育てようという時に、私が感じているのは、本当に次世代の人に育ってほしいと思っているんだろうかという疑問です。自分よりも若い人が自分を追い抜いてリーダーになっていく、 まあ、そういうことを受け入れる土台があるとはなかなか思えないわけです。今ニュースで私たちはウクライナの総理大臣や副大臣が非常に若いのを見ながら驚きを覚えます。もっと身近なところで言うと、私たちの宣教師を送り出しているドイツのアライアンスミッションの代表になるような先生は30代とか40代の先生たちです。そういう方々が抜擢されることが珍しくないわけです。自分たちよりも優秀な人たちが頭角を現してきたときに、どうしてもそういう人たちを潰して自分たちが残る道を作る、特に日本ではそういうことをやっているのではないかという気がします。まあ、それは政治家だけではなくて企業でも教会でも同じような体質が多いのではないかと、まあ、私は思っているわけですが、いかがでしょうか。新しく良いものが出てきても、それを受け入れていくにはまず周りの人たちの反応を見て、様子を見て、まあみんなが受け入れているんなら、じゃあそろそろうちも取り入れましょうかという検討をそこから始める。なかなか追い越されていくという気持ちがないわけです。ユダヤ人たちにとってキリスト教はまさにそういう相手でした。パウロが異邦人に福音を述べ伝え始めて、教会が勢いを増すにつれて、ユダヤ人たちはこの教会の勢いを何とか止めたいと思ったわけです。その気持ちはよく理解できます。その意味ではパウロという人はユダヤ人の特質やものの考え方や伝統ということをよく知っていました。その上で主イエスと出会って、主イエスの語る福音の新しさを知り、その魅力にいち早く気がついて、それを導入して次世代のリーダーとなった人物であったに違いないわけです。しかしパウロは同時に自分自身もユダヤ人であり、ユダヤ人としてのアイデンティティや誇りを持っていました。神のユダヤ人に対する変わらない愛も、愛の眼差しがあることもよく知っていました。ですからそのことをユダヤ人たちに語る必要もよく分かっていた人です。まあ、そういう意味で言うと、次世代のためにこういうことをしようと、まあ声かけをしながら、上の人が作り上げた想像力の枠組みの中で次世代が育っていくなんていうようなことはあまりないわけで、次世代の人は自分の才覚と実力でその上の世代を乗り越えていくリーダーシップというのがやはり求められるんだろうと思います。そしてそういうふうにして出てきた人を潰していくのではなくて、受け入れていく、そういう備えのようなものが必要になっていくのだろうと思います。パウロはここで自分に課されているものが何であるかということを明確にしています。13節と14節です。そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への使徒ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、彼らのうち何人かでも救いたいのです。パウロはここで自分の役割と使命を語ります。自分は神の福音を異邦人に語るのが自分に与えられている働きであると言いながら、 その結果として悲しませてしまうことになるユダヤ人たちに対しては妬みが起こって、そしてその結果救われる人が出てくることを私は願っているというわけです。同胞のユダヤ人に対するパウロの愛がここで明確に告げられています。異邦人が救われるということは、ユダヤ人が神から捨てられる。けれどもその捨てられたユダヤ人がそこから立ち返って神をもう一度見出すことができるようになるならば、それこそが神の復活の技であり、神はこのユダヤ人たちを復活させようと思っておられるのだと、ここでかなり大胆な発言をしているのです。パウロはこの自分の発言を裏付けるために一つの例え話をします。そこでまず語っているのが16節です。これは神に捧げる捧げ物を例にしています。穀物の捧げ物というのがレビ記の第2章に出てきます。穀物を捧げ物として捧げる場合は、その穀物の初穂や、最初に取れたものを、その一部分だけを捧げて、それを火にして燃やします。残りの部分は祭司たちの取り分となります。そしてレビ記を読むと、この祭司たちの取り分となったものが最も聖なるものであると言われているわけです。もちろん神に捧げたものも聖なるものとして神に受け入れられるわけですけれども、穀物をその後祭司たちがいただいて毎日の食事の食事として受け取っていく、それも聖なるものである。捧げたもの、その一部分が聖なるものとして認められるということは、その全体が聖なるものとして認められるということだと、パウロはまずその話をするわけです。代表の部分が清いのであれば全体が清い。それに続いてパウロは、根が聖なるものであれば枝もそうなのですというふうに話を展開していきます。一部分の清さは全体の清さだ、そう言いながらこの後の例え話に結びつけていくわけです。パウロはここで今度はオリーブの枝になぞらえて例え話をします。枝を折ってしまったオリーブの木に野生の枝を持ってきて接ぎ木する。これがまさに異邦人のキリスト者の姿だというわけです。もともと野生であったものが接ぎ木されて、そしてオリーブの実を実らせていく。けれども幹も根もすでに備えられているわけです。だから接ぎ木されたキリスト者たちは、その源であるユダヤ人のことを軽んじることはできないのだとパウロはここで明確にしているのです。先週私はインターネットで古本を見つけて、ある一冊の本を購入しました。アラン・ウンターマンという人の書いたユダヤ人という本です。この本はユダヤ人の信仰やその宗教儀礼や慣習、ユダヤ人たちがしている宗教行事、あるいはユダヤ人の家族でどういうふうに過ごすのか、どういうふうな、コミュニティを持っているのか、ユダヤ人の歴史と伝統、信仰と慣習がその一冊の本にまとめられていました。その本の最後の章に、ユダヤ人とキリスト教 の関係のことが書かれていました。西洋のキリスト教社会がどれほどユダヤ人たちを迫害してきたのか、その歴史が記されているわけです。私自身普段キリスト教の側からしかものを考えませんし、私が知っているのは聖書の時代に限定されていますけれども、その後の2000年の間、ローマがキリスト教を国教として認めた後で、ユダヤ人たちとキリスト教の人たちの立場は入れ替わっていきます。そして西洋のキリスト教の社会はユダヤ民族のことをイエス殺しの犯人として批判し続けていくことになるわけです。私たちはそのことを本や映画などを通して知っていますし、長い歴史の中でユダヤ人たちがどれほど厳しい迫害を受けてきたか、少なからず耳にすることがあると思います。ただこういうふうにユダヤ人の立場で書かれた本を読むと、自分はユダヤ人たちがどれほど蔑まれてきたのかということをほとんど知らないのだということに気づかされます。そして読んでいくと、いや教会はまさかそこまでひどいことはしないだろうと思いたい衝動が自分の中にあることに気づくわけです。パウロはここではっきりと語ります。後から接ぎ木されたキリスト教がその幹であるユダヤ教をユダヤ人たちをないがしろにすることはできないし、自らを誇ることもできないのだと、最初からまだキリスト教がメインになっている前から聖書ですでに語っています。このことはとても大きな意味を持っていると思います。19節と20節を読みます。するとあなたは枝が折られたのは私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がることなく、むしろ恐れなさい。確かに私たちは信仰によって立っています。ユダヤ人たちはその不信仰によって折られたのです。だとしたら、そこで私たちが思い描くのは、私たちが抱くのは、自分を誇ること、思い上がることではなくて恐れることだとパウロは言ったのです。パウロはこの時まだキリスト教とユダヤ人の立場が逆転する前で、パウロはいつも自分が伝道するとユダヤ人たちが邪魔をするというのをずっと経験している中にいました。けれどもまだ自分たちが迫害される側にいながら、ユダヤ人たちを見下してはならないと語ったのです。22節にこうあります。ですから見なさい、神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさですが、あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り取られます。パウロはここで神の慈しみと厳しさを見よと投げかけています。私たちはこの言葉の中にある神の両面を知ることを求められています。神の選びの民であるユダヤ人はまるで枝が折られるようにされる、その事実に目を留める必要があります。そこから私たちに問われているのは、じゃあ私は大丈夫だとあぐらをかいてはいられないという一面があるということです。 私たちがそこで見なければならないのは、けれどもまず神の慈しみです。神がどれほど私たちを愛してくださるか、この神の愛に触れて私たちは神の救いに預かるのです。そしてそれと同時に、神の愛から出てくる厳しさがあるということも私たちは忘れてはならない。愛する親が子供に厳しくするのは、そこに愛があるからです。愛していないものに厳しくはしないものです。愛がないところにあるのは無関心だからです。ここでパウロは神の愛の厳しさという一面もしっかりと見据えて語ります。ただそうすると私たちが少しわからなくなるのは、ローマ書の8章で語られていた神の愛から私たちを引き離すことはできません、あの宣言は一体どうなってしまうのかということです。8章は非常に強い言葉で、神はあなた方を絶対に見捨てることがないという神の愛を宣言しました。このような神の愛が語られているのに、切り捨てられるというのは一体どういうことなのでしょうか。聖徒の兼任という言葉があります。主の聖徒、聖なる民、その人たちが固く忍ばれる、その信仰が固く守られるということを表した教会の言葉です。これは宗教改革者カルバンから出てきた言葉です。それで私はカルバンがこのところで何て言っているんだろうかと思って、ちょっと興味を持って調べてみました。カルバンはここのところでこういうふうに言っています。あなたはへり下って神の憐れみを受け取るのでない限り、この救いを不動のものとして持つことができない。そしてあなたが生きている間、絶えず神の召しを求め保つようにするのだ。というのは、一度だけ恵みをいただいて受け入れたというだけでは不十分で、一度主によって照らされたのであれば、それを常に保つように考えるべきだとカルバンは言うんです。一度救われたら、その救いはその人に永遠にとどまっているから大丈夫だなどとカルバンは言ってはいないわけです。神が救ってくださるその召しに応答して追い求めていく必要があるとカルバンは言うんです。ですから単純に一度洗礼を受けたらもう安心していいですよという意味で、カルバンはこの聖徒の兼任ということを言っていないんだということがここからよくわかるわけです。私たちは神の慈しみと厳しさのその両面を見る必要があります。ただ私たちはつい厳しさにばかり目がいってしまいやすいのです。神は慈しみ深いお方です。神の愛は私たちから切り離されることはありません。それはパウロが8章で語っている通りです。けれども私たちが覚える必要があるのは、神の厳しさという言葉を考えるときに、神から捨てられてしまったと思ってしまうところにあります。けれども切り捨てられたのは果たして神の方から切ったのか、そのことをもう一度よく考える必要があります。離れていくのはむしろ神の方ではなくて人間の方からなのです。 そしてそれはイスラエルの民も例外ではなかったのです。神のイスラエルに対する愛は間違いなく変わることなく注がれ続けています。今に至るまで。それは変わることのない事実です。そこで私たちに求められているのは、この神の愛に自分自身で応答していく必要があるということです。自分の信仰で立つのです。ここでは誰かが代わりにその信仰に生きることはできないのです。例えば親が代わりに子どもの信仰に立ってあげることはできません。親ができるのは子どものために必死に祈ることだけです。そして一生懸命神様のことを伝えていくことができるだけです。神の支配を求め続けていくのが親の愛でしょう。自分で主を知り、主と出会い、主の救いに預かる。そして主の太い幹に接ぎ木されているということを私たちは求め続けていくのです。その時接ぎ木された私たちは、洗礼を受けた私たちは、その根から栄養をいただいて、その幹を通って豊かな養分をいただくことができるのです。私たちはユダヤ人というその神の民が幹の部分であって根の部分であること、そしてその上に今私たちが枝として結びつけられていることを知っています。そこで私たちが結びつけられているのは、私たちが秀でているからではありません。ただ神の慈しみのゆえです。この神の慈しみを知って、私たちはキリストという神の備えられた太い木に接ぎ木されていったのです。接ぎ木するというのは洗礼を受けるということです。私たちは神の慈しみを知って洗礼を受けて、そして今教会に加えられていきます。ここに加えてくださった神は私たちのことを愛してくださっています。そしてこの神は今ここに加えられていない私たちの家族や友人や、また神に逆らい続けている人、ユダヤ人にもその慈しみの眼差しを向けておられます。大切なことは、その主の眼差しがあるということに気がつくことです。そしてその主の眼差しを思い起こしていくことです。今から私たちは聖餐に預かります。キリストの血をいただき、パンをいただきます。このことを通して私たちは主の慈しみを思い起こすのです。神の恵みが確かに私たちに与えられているということを私たちはここで思い起こすのです。そして私たちの周りの人たちが再びこの木に接ぎ木されることを、かつて洗礼を受けておられる人たちが再びこの聖餐に預かることができるようになることを、私たちは共に覚えて祈っていきたいのです。どうか十字架とよみがえりのキリストを知ることができますように、そのように祈り続けていきたいのです。お祈りをいたします。慈しみの深い私たちの主よ、あなたの愛は変わることなく私たちに注ぎかけられています。あなたは私たちを救いたいと思っておられます。 あなたから豊かな養分をいただいて立派な実を実らせることをあなたは願っておられます。主よ、そしてあなたの慈しみを忘れてしまいそうな私たちに聖餐を通してそのことを思い起こさせてくださいます。いつもこの聖餐の前に私たちは招かれています。主よ、キリストから目を離さないでいることができるように、いつもあなたから豊かな恵みをいただき続けることができるように、あなたのもとに私たちを保ってください。そして私たちの愛する人々が、家族があなたと出会って救われて、この救いの木に連なることができるように、主よ、どうぞ導いてください。この時を心から感謝し、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。